本日の説教はですね、話す者にとりましても、聞く皆様にとりましても、大きなチャレンジを与えるものになると、そう思います。なぜなら、聖書が語るクリスチャンとしての生き方というものがですね、今現実の私たちの生き方とは、かなり大きなギャップがあるからであります。神は私たちを天の市民として招いてくださいました。ですから、天の市民には高いレベルが求められます。この地上の生活と天の生活は全然違います。しかし、罪人である私たちは、自ら自分の力で自分を変えることなんかできません。そして自分の心を制御する力も持っていないわけであります。神によって救われていながらも、つまずきやすい弱いものを持っています。そのような私たちを神様は憐れんで助けてくださいます。そして何よりも聖霊を約束してくださいました。約束の聖霊を送り、聖霊に満たされ、この地上で神の喜ばれるクリスチャン生活ができるようにと神様は求めておられています。神は私たち一人一人が神の愛に生きるように応援し、豊かな愛を持って他人に対しても善を持って悪に打ち勝つようにと心から願っています。今日、私は皆様と共に与えられた御言葉、ローマ書12章14節から21節の御言葉を通して、パウロが提示している、進めているクリスチャンの生活がどのようなものであるか、彼が提示している天国のその市民としての生活がどのようなものであるかをですね、新約聖書マタイの5章から7章で書かれています三条の説教とともに一節一節を取り継がせていきたいと、そう思います。まずローマ書12章14節をお開きください。口語訳でお読みいたします。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。この言葉を皆様はどのように受け止められますか？この言葉そのものが私たちには大きなチャレンジを与えてくれるものだとそう思います。神は私たちを招いてくださいましたけれども、人を呪うものではなく、人を祝福するものとして招いてくださいました。その人には自分が憎んでいる敵までも含まれます。イエス様はマタイの5章43節44節で次のように言われました。隣人を愛し、敵を憎めと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う、敵を愛し、迫害する者のために祈れ。これは、難しいとか、優しいとかでのレベルではありません。むしろ、罪の本性を持って生きている私たちには、到底できないものです。上よりの力によって私たちの心が変えられない限り、聖霊の助けによって私たちが満たされない限り、自分の力ではできません。今でもどれぐらいの人々が敵と思われる人々を許せないために苦しんでいるかわかりません。おそらく多くの方々がその苦しみを今抱いて 戦っていると思います。自分から愛するものを奪った、そのような悪人を、どうやって私たちは心からその敵を許し、愛することができるのでしょうか。自分を騙し、裏切る人を許せますか。それは簡単なことではありません。罪人の私たちにはできないものです。しかし、聖書は語ります。人には不可能なものであっても、神様に不可能なものはありません。イエスは敵さえも愛するようにと言われました。敵を愛するほどの愛が私たちにはないことをまず神様の前で告白しなければならないんです。聖書が言う罪は何かというと、人を愛せない心、それが罪です。でも神様は、キリストを通して私たちに、そのような愛を私たちに与えるとおっしゃいました。愛のない私たちが十字架のキリストを眺めるとき、自分がいかに利己的なもの、愛のないものであるかがわかります。ただそれだけではありません。私たちがイエス・キリストを眺めるときに、私たちはそのイエス・キリストを通して、自分がどれほど神様から愛されている存在であるかと、あるかということをわかります。自分が本当に尊いもの、神様によって許されているもの、愛されているものであることをわかるんです。そのような人が罪人を許し、愛することができるのではないでしょうか。神様の愛を知る人、神様の愛を経験している人のみが、自分の敵を愛し、自分の敵を許すことができると聖書は言います。イエス様が教えてくださいました主の祈りの中にそのような内容があります。ルカ書11章4節。私たちに負債のあるものを皆許しますから、私たちの罪をもお許しください。愛された経験のない人が人を愛することは非常に困難なことです。愛された経験のない人が人を愛することは非常に困難なことです。許された経験のない人が人を許すことも同様に困難です。人を許し、愛するためにまず罪人である私たちに必要なのは神の愛と許しをいただくことであります。なぜなら、人を許す力は神から来るからです。ここにいらっしゃる皆様、またライブ配信をご覧の皆様はですね、自分は本当に神様の愛を知っていると思っていますか？自分は神様の許しを受けているものであると、そう思っておられますか？そうするならば、皆様は敵を愛することができるんです。絶対に不可能なこと、自分には実現できないことではないのです。イエス・キリストは敵を愛しなさいと言われました。それは神の命令であります。そのような心を神様は与えてくださると約束してくださいました。ローマ書12章15節16節をお読みいたします。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わるがよい。自分が知者だと思い上がってはならない。英語で読みますと、もっと強い言葉で書かれています。Rejoice, weep、つまり命令形で書かれています。 喜べ、泣けという意味です。これは主の命令です。喜ぶ者と喜ぶ、泣く者と共に泣くということを言われましたけども、皆様はどっちが難しいと思いますか？喜ぶ者と共に喜ぶことが難しいのか、泣く者と共に泣くことが難しいのか、どっちが難しいと思われますか？喜ぶ者と共に喜ぶことが難しいと思われるか手を挙げてください。泣く者と共に泣くことがもっと難しいと思われるか手を挙げてください。若干ですね、喜ぶ者と共に喜ぶのが難しいという人がちょっと手が挙がりました。私もそっちに手を挙げます。泣く者と共に泣いてあげる、またその人を慰めてあげるということはですね、まあそれも難しいことかもしれませんけども、でも喜ぶ者と共に喜んであげるということがですね、もっと難しいのではないかと、そう思います。なぜ難しいんでしょうか。自分のうちに愛がないからです。自分のうちに人に対する羨ましい気持ち、心があるからです。妬ましい心を持っているからなんです。本当にイエス様がおっしゃったように、兄弟が幸せになったときに、兄弟が宝くじに当たったときに、本当に心からですね、喜んであげるものになりたいと、そう思います。しかし、ついつい私たちは自分とその人と比較してしまいます。そして、とても嫌な思いを持ってしまいます。喜んであげるふりはできてもですね、心から喜んであげることはできない自分に気づくんです。しかしイエス・キリストはどうだったのでしょうか。イエス・キリストは、喜ぶ者と共に喜んであげました。泣く者と共に泣いてあげたわけです。ヨハネの11章を読んでみますと、ラザロがですね、お墓から復活されるということが書かれています。その前に、墓の周りに集まっていた人々がですね、大変悲しく泣いておりました。イエス様も彼らのですね、泣いている姿を見て、イエス様も泣かれたんです。イエス様は、喜んでいる者と共に喜んであげました。イエス・キリストは病人を癒してあげたんです。歩けない人々を歩かせました。重い皮膚病にかかっている人を癒してあげました。目の見えないものを、目を開けて見えるようにしてあげました。その後、大体ですね、彼らは喜ぶんです。踊り上がるんです。賛美するんです。賛美し、喜んでいる彼らと共に、イエス様はですね、共に喜んであげました。そのような、イエス様の喜んでいる姿をですね、想像するということは、そんな難しいことではないと思います。ヘブル書4章14節から16節の御言葉をお読みいたします。さて、私たちには、もろもろの天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守るではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは、憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。私たちの救い主、イエス・キリストは今天の至聖所で 大祭司としての働きをしておられます。十字架で流されたご自分の血をもって私たちの名前を呼びながら神様に嘆願しておられています。私たちが喜ぶときに神はイエス様も共に喜びます。私たちが泣くときイエス様も共に涙を流してくださいます。私たちが抱えている問題、イエス様は全部しておられます。私たちがひざまずき祈る前に神様は、イエス様は我々のことを知っておられます。私たち、神様は私たちを助けようと待っておられるのであります。はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか、信仰を持って神の御座に、大祭司なるイエス様の身元にですね、私たちは近づくことが許されているわけであります。覚えてください。私たちには大祭司なるイエス・キリストがおられます。でも信仰を持っていながらも、この一番大切なことをですね、私たちは忘れている場合が多いです。イエス様が生きておられるのに、私たちはその問題を自分で抱えてですね、苦しんでしまう場合があるんです。私たちが祈るものになれば、私たちは悩まずに、それほど苦しまずにですね、生きることができると思うんです。マタイの11章28節に、疲れた者、重荷を負っている者よ、私に来なさいとイエス様もおっしゃいました。私たちは信仰を持って、また許しを求めていきたいと思います。神様に助けを求めてイエス様の方にですね、行きたいとそう思います。ローマ書12章17節お読みいたします。誰に対しても悪を持って悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。この言葉はいかがでしょうか。私たちに大きなチャレンジを与えてくださる御言葉であります。この世の支配者であるサタンは、神が作られたこの世界を憎しみと争いで満たしています。人々の心に復讐というものを植え付けています。悪をもって悪に報いるように働きかけています。テレビの番組を見ても、映画を見ても、みんな復讐する場面が多いんです。そのようなメディアを通しても、サタンは私たちの心に復讐というものをですね、植え付けているかもしれない。今私たちが住んでいるこの世界は、やられる前に先にやる、報復する前に先に報復することが賢明だと思われる時代になってしまいました。世界の国々は自分の国を守るために軍事費に多額なお金を使います。新しい武器を買い集めることに熱心です。私たちが互いに愛し合うのであれば、戦う必要はもうありません。戦争などで多くの人々が無残に殺されることもないのであります。マタイの24章7節の前半では、次のように書かれています。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう、と言われました。今、まさにこの予言が成就しつつある時代であります。国が国に敵対して、民が民に敵対して立ち上がっています。神は私たちを世の怒り、地の塩として立ててくださいました。この世の腐敗を防ぐ塩や、暗闇を追い出す光として生きることを主は願っているわけであります。イエス様は三女の説教で次のように言われました。マタイの交渉38節から42節の御言葉をお読みいたします。 目には目、歯には歯をと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う。悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つなら、他の方も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを強いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい。求める者には、求める者には与え、借りようとする者を断るな。これはいかがでしょうか。このイエス様の言葉をどれだけ私たちは自分の実生活の中で実践しているのでしょうか。恥ずかしいんですけども、私もまだこの言葉に、この言葉をですね、実践していません。簡単に言えば、悪人と同じようにするなという主の命令です。もし私たちが悪人と同じことをするのであれば、私たちも悪人となり、悪人と同じ、何の違いがなくなります。強いて無理なことを要求されても、愛を持ってそれ以上のことをやることで、相手に感動を与えなさいという意味ではないでしょうか。相手に感動を与えるクリスチャンになりなさいというイエス様の言葉であると思います。そのように心から善を行う人に、誰がその人に石を投げることができるでしょうか。悪人であっても善をなす者に誰が唾をかけることができるでしょうか。イエス様は私たちにとても高いレベルを、天の市民としてのその生活を求めております。それを可能にしてくださるのは聖霊様であります。だから私たちは祈らなければなりません。聖霊を求めなければならないんです。私たちが互いに愛する姿を見て、人々は来ます。私たちの姿を見て、神様に栄光を表すのではないでしょうか。ローマ書12章18節をお読みいたします。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。皆様はできる限りすべての人と平和に過ごしていらっしゃるでしょうか。一週間前に誰かと喧嘩した人いませんか。皆様の周りの方々と仲良くしておられますか。イエス様は平和の使者として天から来られました。私たちも平和を作り上げるものにならなければなりません。マタイの5章9節にイエス様は、平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろうと言われました。ピースメーカーです。ピースメーカー。平和を作り出す人。神様は私たちにそのような人になることを願っておられます。しかし、ここで言われている平和は、どのような平和なのでしょうか。この世が与える平和ではなく、神の平和であります。私たちはまず、天の父なる神と平和な関係に入る必要があります。その唯一の道は、キリストを通してのみ可能です。キリストは、十字架で流された血をもって、私たちは、父なる神と平和な関係を結ぶことができるのであります。キリストの血のみが私たちを罪から清めることができるからであります。日本では 99.9%、99% でしょうか。マクドの神様を知らずに来ています。つまりその意味はどういう意味でしょうか。神様と 関係があんまり良くならな、良くないという意味なんです。神様とまだ敵意の関係に置かれているという意味なんです。私たちは 99% まだ真の神様を知らない人々に対して和解させる、神様と和解させる仕事をしなければいけません。神様と和解できる唯一の道は主イエスキリストであります。彼らがイエスキリストを信じるとき、イエス様が流された十字架の血潮を信じるとき、受け入れるときにこそ初めて神様と仲直ります。平和を作り出す人はそのような働きをしなければなりません。そのような人は神の子と呼ばれます。ローマ書12章19節から20節の御言葉を読み出します。愛する者たちよ、自分で復讐しないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。20節。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。使徒パウロは神の霊感を受けて復讐しないで裁きを主に委ねることを言っています。憎んでいる者に対して自分自ら復讐したくなります。しかし自分が直接手をかけて裁いてしまうと、もっと大変なことになります。自分も苦しみますし、自分の周りの方々も苦しみます。自分が直接裁いてしまうと、警察官はいらないし、裁判官もいりません。聖書が教えるものは、裁きは主に属されていることです。神様が私の代わりに裁いてくださるということです。私たちは裁判官であられる神様にそのすべてを委ねなければなりません。ダビデはよく祈りました。自分を苦しめている者に対して神様が裁いてくださいと祈ったんです。私たちもそのような祈りをする必要があります。テモテ第二の手紙三章一節から三節。新改訳の聖書でお読みいたします。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、凶暴な者、善を好まない者になり。2000年前に、パウロは霊感を受けて、手元に当てた手紙の中に、イエス様が再臨なさる前の時代を、このような言葉を持って表現しています。その中には、和解しないもの、もう和解しません。和解しようと思わないものが増えていくということです。旧約聖書で、決して自分自ら復讐しないで全てを神に委ねた人物がいます。先ほどもその名前を出しましたけども、ダビデです。ダビデ王です。彼は、イスラエルの王様になる前に、随分と長い間、サウル王に憎まれて追われる身となっていました。サウルはダビデを殺すことに何年も時間を費やし、 焼けになって心を燃やしていました。でも旅ではサウロから追われている身でありながらも、油注がれたサウル王を自分で殺すことを考えていなかったんです。そのようなチャンスがなかったわけではありません。絶好のチャンスがあったにもかかわらず、ダビデは自分で裁こうとはしませんでした。むしろサウロの服を触れたことで大変な罪悪感を覚えた人であります。サムエル記上24章12節の言葉をお読みいたします。どうぞ主が私とあなたの間を裁かれますように、また主が私のためにあなたに報いられますように、しかし私はあなたに手を下すことをしないでしょうと言ったんです。神様が裁いてください、私は裁きません。私たちも一切の裁きを神様に委ねる必要があります。人を勝手に判断して人を裁いてはいけません。私たちは人を呪うためではなく、人を祝福の言葉を述べるために招かれました。ローマ書12章20節をお読みいたします。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。ここでストパウロは敵を愛するより具体的な方法について語っています。敵を愛するとは、ただ敵と関わらないことではありません。むしろ、深く関わることです。飢えている敵を憐れみ、パンを与えることです。敵の必要を満たしてあげることです。そうすれば、結果的にそれが敵の頭に祭壇からの炭火を積むことになるんだと言われています。これは難解な聖句であります。飢えている敵にパンを与えること、その敵を憐れんで助けてあげることが、祭壇からの炭火を敵の頭に積むことになるということとして書かれていますけれども、これはどういう意味なのでしょうか。皆様がご存知でありますように、祭壇からの炭火というものは、清めを表します。許しを表しています。私たちが敵を助ける、敵を憐れんでパンを与えることを通して、その善なる行為が、敵を清めることになるんです。そして結果的に彼はですね、自らその温かい声を受けて悔い改めて神を信じるようになるという、その結果へつながるということを聖書は教えています。ある神学者は別な解釈をするところも人もいます。私たちが敵を愛し、敵を憐れみパンを与えるということが、結果的には、その炭火を頭の敵の頭の上に積むことになるんですけども、それは彼は恥ずかしめることなんだ、ふうに解釈する神学者もいますけども、私は、炭火というものは、祭壇からの炭火というものはですね、その人を清める機能がありますので、敵さえも清めていく。ような、そして結果的にですね、彼がイエス様を信じ受け入れる、悔い改めるということだと、そう思います。イザヤ書、今私たちは学んでいますけども、イザヤ書6章においてもイザヤ預言者はですね、玉座 座っておられた神を見たんです。神を見たときに、彼はなんと叫びました。災いだ、災いだ、私は汚れた唇のものと叫んでいた。そのときに、祭壇からの炭火が、イザヤの唇を当たったんです。汚れを清めたんです。炭火によって彼は許されました。清められました。愛の行為、親切な行為は敵の心さえも清めます。その心を悔い改めと導き救う力があるんです。悪に打ち勝つ道は善です。愛こそが悪に打ち勝つ力なのです。使徒パウロは霊感を受けて強く強く私たちにそれを訴えています。主イエスは自己犠牲という大きな愛を持ってサタンの頭を踏み砕きました。サタンが使った武力をイエス様は絶対に使えませんでした。最後まで自己犠牲、自己否定の生活をされたのであります。ゲッセマネでイエス様は捕まえられました。その時、そばにいたペトロが剣を出して大祭司のしもべの耳を切り落としました。その時イエス様はペトロに対してどのような言葉をおっしゃったんでしょうか。ペテロ、早く剣を鞘に収めなさい。剣を持つ者は剣で滅びるとイエス様はおっしゃったんです。悪をもって悪を裁く、これは決して神様の方法ではありません。善をもって悪に勝つ、これが神様の方法であります。詩編37編の1節から3節の御言葉をお読みいたします。悪をなす者のゆえに心を悩ますな。不義を行う者のゆえに妬みを起こすな。彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。主に信頼して善を行え。そうすれば、あなたはこの国に住んで安らぎを得る。時に悪人の方が栄えるように見える場合があります。悪人の方が健康で長生きします。悪人の方がですね、幸せな生活を、豊かな生活を送っている場合があります。善を行っている者がですね、この世では苦しんで生活している場合があるんです。しかし神様はおっしゃいます。悪をなす者の上に心を悩ますな。不義を行う者の上に妬みを起こすな。私たちは悪人に対して妬んではなりません。彼らのことをですね、羨ましがってはいけないんです。最後にローマ書12章21節、悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさいと。この言葉をもって、パウロはローマ書12章を締めくくります。天国では、どのような、天国はどのような場所なのでしょうか。キリストの道を少し皆様に紹介したいと思います。天国では、無我の愛の精神が満ちていて、限りない神の愛をすべての心が反映しているのですが、そうした精神も罪人の心には何の感動も与えないことでしょう。そしてその思想も興味も動機も天国に住む罪のない人々の気持ちとは全く異なっていることでしょう。彼らは天国の調べと調和しないものとなるのです。天国はあたかも苦しいところのように思われ、光であり、喜びの中心である神の御顔を避けようとすることでしょう。悪人が天国に入らないというのは、何も神が独断的にお定めになったのではありません。それは彼ら自らがそうした交わりに不適当なものとなってしまったからです。この続きを読んでいきますと、もし悪人が 天国に行くことが許されるのであれば、悪人はですね、非常に毎日毎日が苦しいものとなっていくと書いてあるんです。完璧な天国に悪人が入っていけば、その完璧なその環境の中でもう耐えられないほどの苦しみをですね、この悪人は感じると。ですが決して神様がですね、独断的に悪人が天国に入れないように決めたのではないと。そのことをですね、エレン・ジー・ホワイトは言っています。裏を返せば、神様は私たち全てを救いたいと願っておられます。神の御心は一人も滅びないで、皆悔い改めて救われることである。それが神様の御心であります。神は聖霊を使わして、私たち一人一人がキリストに似るものへと変えられることを願っています。今私たちに必要なものは、神によって自分の心が変えられていくことであります。ミニストリーシというですね、英語なんですけども、まあそこを、まあ最近読んでいるわけでありますけども、まあ教会成長のことが書かれていました。まあ教会成長にとって一番大切なものは何かって。伝道プログラムなのか、教会の大きさなのか。いろんなことが挙げられていました。でも、これが一番必要なんだと、ふうにですね、書かれていましたけども、それが何かわかりますか？これなしでは、教会成長はできません。魂を救うことなんかできません。もちろん、聖霊様でありますね。聖霊様であります。でも、その聖霊様は、誰を通していただけますか？人です。聖霊様によって変えられた、その人を通して、教会は成長していきます。ここにおられる皆様一人一人が教会成長の鍵を握っておられるんです。このライブ配信のご覧の皆様、あなたが教会成長の鍵を握っているんです。聖霊によって私たちが変えられるならば、神様は私を通して我々を用いて豊かに働いてくださいます。それは私たちが目標するその目標をはるかに超えていくと思います。最後に瞑想の言葉をお読みしてこの時間を終わりにしたいと思います。皆様一人一人が神の愛を豊かに受けて聖霊によって変えられて、善をもって悪に打ち勝つ、皆様一人一人になることを心からお祈りいたします。はい、どうぞ。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために、贖いの供え物として、御子をお使わせになった。ここに愛がある。私たちが神のことを呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。この愛はすべての真の弟子の中で聖なる火のように心の祭壇の上で燃える。キリストによって神の愛が表されたのはこの地上においてであった。神の民が傷のない生活によってこの愛を表すのはこの地上においてである。こうして罪人は十字架へと導かれ、神の子羊を眺めるのである。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。